知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。株式会社グロウィングの提供でお送りいたします。さあ、今日も太田康之社長にスタジオにお越しいただきました。はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎回いろいろとお話をお伺いしておりますが、はい、いろいろまあ全国をね、セミナーで回っていらっしゃるということですけれども、はい、いろんなところを回ってお話をされると、エピソードっていうんですか、まあいろんないい話もあれば、ちょっと困ったななんていう、そういう失敗したお話とかあるかと思うんですが。
ありますね。
ありますか、やっぱり。
ありますね。
どんなお話が。
はい、はい。それを今ここで言っちゃう的な感じですか。
聞きたいですね。
そうですね。はい。先日、まあ、熊本、まあ、熊本にも定期的にこう、ね、セミナーとかで訪問するわけなんですけども、熊本に行くときにですね、はい、ちょっと小腹が空いたなと。うん。たこ焼きを食べようと。
あ、熊本のたこ焼き。
はい。うん。で、こう、たこ焼きを食べようとしたときにですね、はい、ポロッと、こう、爪楊枝を刺して食べようとしたときに、うん、たこ焼きさんがですね、はい、出来たて新鮮でさ、息がいいわけです。
はあ、はあ、息がいいんだ。生きて
る。とろっとこう、転がったわけです。シャツからこう、
転が
綺麗にコロコロコロコロコロコロってこう、ソースがですね、
はあ、はあ、
はい、跡がつきまして、
大変でした。
慌ててこう、おしぼりをもらってこう、拭いたわけですけど、拭いた、うん、ソースだけにですね、うん、やっぱりこう、なかなか消えないですよね。
あ、
うん。で、セミナーの時間が迫ってまして、はい、服を買いに行く時間もない。
あ、時間もないの？
時間もない。
はい。
まあどうしよう、
うん、
まあ普通、まあその時はまだストールをね、こう巻いてたわけですけども、はい、まあセミナーの時は通常取るんですよ。
ああ、
けどもソースがついてる、
はい、
これは隠さないと悪いだからストールをつけたまま真面目な話をしてたわけですけども、ストールの下にはソースがついてる、まあ、子供かっていう感じですよね。ソースがついてる状態でセミナーをしてたと。
そうですか。
で、今日はですね、これ熊本には流れないからいいんですけども、はい、熊本でその時にね、来られてたお客さんは、うん、あの時ストールつけてたのは、うん、たこ焼きのソースを隠すためかと、いうことを今ここで暴露したっていう、そういうことになるわけですけど、まあ流れてないからいいですけどね。はい。
はあ、でもソースの匂いは、ご自身はソースの匂いを感じながらセミナーをしてたんですか？
そうですね、やっぱり、そうっすね。そうっすね。やっぱり若干ちょっとやっぱ、ソースの匂いはしてましたね。ね、
はあ、
はい。
そうですか。
はい。
ね、よく私もそうです。カレーが好きでね、はい、カレー食べるんですけど、カレーうどんもね、
あれは、ね、
好きなんですけど、
ね、
あれは本当に考えないと、ピッピピッピ飛んでますから。
飛んでますね。飛んでます。だから僕癖ですかね。うどん食べるときにこう、うん、吸うじゃないですか。はい、吸うときにこう、何回かに分けて吸うんですよ。つるっ、つるっ、つるっと。
はい、はい。
ある日、うちの奥さんがですね、ちょっと待ってと、
うん、
男らしくもっとズズズッと吸えって言われたんですね。いや、それをすると跳ねるからって言うんですけど、うん、でもまあ男らしく吸えって言って吸うとやっぱ飛ぶんですよ。
ね、
で飛ばと怒られるんですね。
うん、
どうせ中年っていう話じゃないですか。まあそういう話もありましてですね。
ね、だからパスタはあんまり音を立てて食べると。なんかね。
そうですね。
って言いますけど、やっぱりラーメンやうどんはズズッと行きたいところですが、まあそういうふうなね、つゆが飛ぶっていうのがあるんでね。
そうですね。
私もチュルチュルチュルチュル。
はい。あ、なんか今日もなんかラーメン食べたくなってきましたね。
そうですね。はい。はい。でも、たこ焼きを食べるときは気をつけてね。
はい。はい、前かけが必要ですね。
はい、たこ焼き最近ちょっと柔らかいのも多いからね。
そうです、そうですよ。ね、
うん。ふわっとしてるん
です。だから、落ちたっていうか、たこ焼きが切れたっていうんですかね。
もう、たこ焼きの話でも5分くらい喋ってますけど。
そうですね。今日、美味しいたこ焼きの作り方。違いますね。
違います。
そういう話なんですかね。
は
い、
今日は、
はい、はい。
この間はね、日本の住宅価格はなんで高いんですかって聞いたんですけど。
はい。
はい。まあ、いい家は高い。まあ、それは当たり前だみたいなことなんですけど、でも安くする方法があるんじゃないかってことで。
そうですね。
はい。はい、今回はそのお話ということなんですが。
そうですね。
はい。
で、まあ、前回第10回目ではですね、そういったその物流、ね。うん、
はい。
我々の業界、
ね、びっくりしましたね。
はい。物流をですね、やっぱりもう通販が今流行ってますから。
はい。
まあ通販と同じような形にしていくと、うん、まあ同じ材料を入れる分でもこう安くなっていく。
はい。
まあそういったシステムをね、使ってる会社さんっていうのが増えてきてますので、うん、まあそういった会社さんを選んでね、
はい、
家作りをすると、まあいいものが安くできるような時代になってきてますよっ 時代のですね、そういったシステムを使いましょうというお話をさせていただきましたが、はい、続いてはですね、はい、材料の使い方。
使い方？
はい。何でもかんでもこうね、完全自由設計ですよと。もうお客様の要望にもうミリ単位でお答えしますと。要するにリビングあと5センチ広くしたい。
ああ、はいはい。
あと10センチ広くしたい。
あ、5センチ、10センチ。細かいけど、そういうのもあるんですね。うん。
ちょっと言い過ぎましたね。まあ30センチ広くしたいとかね。うん、
そう、は
い、
あります
ね。もうちょっと広くしたいねとかっていうような形でね。うん、ね、
はい、
あると思うんですけども。はい、いや、まあそんなのもうちはもう自由でできますよっていう会社さんはね、中にはいらっしゃるんですよ。
ああ、そうですか。
ただまあ、それがですね、果たして本当にお客様のためになってるかって言いますと、うん、それがですね、実はですね、お客様のコストに跳ね返ってる、
ね。あ、そうなんですか。
はい。ですから、まあ、ミリ単位で要望通り設計できますよとか、数センチ単位で、はい、自由設計でできますよっていうのはですね、逆を言うと、お客さんにとってはあまり良くない会社と。なぜかと言いますと、当然ですね、材料にも規格のサイズっていうのがあります。
決まったサイズがあるんですか、規格のサイズは。
はい。はあ、例えば、まあ、コピー用紙とかでもそうですね。
あります。
A4 があったり、A3 があったり。
そうですね。それに合うファイルがあったりとか。
そうですね。う
ん、しますもんね。
例えば、その、用紙に合わないようなものがあったとすると、ちょっと切ったりだとか。
はいはい。
ね、いろんなことをしないといけないじゃないですか。
そうですね。
うん。で、まあ、住宅の建材もそういうものがあってですね。例えば、壁に貼るプラスターボードっていう、内装材があるんですけども、うんうん、そういった内装材にもですね、サイズが決まってます。
はあ。
例えば、横幅が91センチで、まあ、高さがですね、約、2メートル40センチだったりとか、っていう、うん、まあ、サイズがあるわけですけども、はい、例えば、そのサイズをあまり加工せずに、こう、貼れるような窓に、
うん
うん、空間になってると大工さんがそれを切る手間がいらないですよね。
そうですね。
で、例えば切ったものを残材として今度処分しないといけないですけども、そういった手間もなくなってくるんですよね。
あ、そうですね。
無駄がない。それが例えば20センチとか広くしましたってなりますと、うん、その91センチのボードを20センチで切らないといけない、
うん、
切る大工さんの手間がかかる。
かかりますね。
で、うん、切った残材を処分しなきゃいけない、うん、そうすると、処分費がかかるっていう形で、
もったいないこともありますしね、
うん、そういったものがですね、やっぱりコストにこう跳ね返ってきます。
あ、うん、そうなんですね。
そうですね。ですから、うん、そういったですね、家づくり、そういったコストを落とす手法、はい、例えばこう30センチ広げれますよ、広げれますけども、うん、こういうことが起きますので、コストアップになりますと。
はい、
ですから、もしよければ、こういった、ちゃんとですね、規格のサイズで、効率よくいけるような間取りで、うんうん、で、こういった形でどうですかっていうような提案が、してくれる会社ですね、
はい。
そういった会社が本当にですね、建てられるお客さんの立場になって、間取りを提案してくれる会社だというふうに思います。
うん、はい。そうなんですね。
はい。で、それ以外にもですね、プランの作成時にもこう秘密がやっぱりありますね。うん。例えばですね、はい、あらかじめ1階と2階、まあ住宅、例えば2階建てを考えますと、
はい、
1階とその2階の壁、ですね、
はい。
壁の位置があまり1階と2階でこうバラバラにずれているというような形のプランになってきますと、
うん、
やっぱりですね、合理化的にこの針って言いまして、うん、これちょっと図面がないとちょっと分かりにくいんですけども、ああ、まあ、家のですね、2階の床の部分にこうかかっているこの横にかかる防火材って言うんですけども、はい、要するに床を受けているこう木材ですね。
ああ、
で、その大きさをですね、
はい、
やっぱり壁がこう通ってないと自然にですね、こう距離が離れてたりすると大きくなるんですね。となるとやっぱりコストアップになってくるので、
はい、
1階と2階のその壁の位置もなるべく合わすような設計プランをしていただけるだとか、はいはい、そういうふうにですね、まあ、要望を伝える前にあらかじめですね、住宅会社にこう安く建てる設計の秘密をですね、ちゃんと会社として持ってられる会社かどうかですね、
はい、
そこの部分をですね、やっぱりちょっと考えないといけないですよね、
うん、あ、建てる前にあらかじめ、はい、こうそういう設計の秘密があるということで、
そうですね、何でもこう自由設計でフルにこうできるよっていうことになると当然ですね、金額的にもこう高くなってくるので、
はい、
コストを落とすその理由、どういった考え方に基づいてこう設計をしているのかとか、こういった考え方でコストを落とす工夫をしてますとか、
はい、
材料を無駄なく使ってますとか、
うん、
そういった考え方をですね、している会社さんを探していくということが大事になってくるのではないかなというふうに思います、
はい
はい。
じゃあグロイ君さんもそういうところを、
そうですね、うん、うちもですね、やっぱりプランする前にですね、そういった形のことをしっかりと考えて、家づくりの方をできるだけですね、するようにしておりますので、
はい、
まあ、当然こういったお話をしててですね、いや、1回も2回もバラバラだよ、とかですね、 そんな話になってきますと、
はい、
何のためにこれ今お話をしているのだという形になってきますから、うん、まあ、その辺のところをですね、しっかり考えて、なぜ安くできる秘密をちゃんと持っているかどうか。例えばですね、あの工事する期間によっても変わってきます。
はい、
はい、例えばですね、あの一人の監督さんが、工事をするについても、まあ一軒の家を工事するんですね。その工期って言うんですけども、はい、着工から完成まで、これがですね、うん、意味があって早い。例えばですね、大手メーカーさんで言いますと積水ハイムさんとかね、
はい、
うん、ハイムさんとかは非常に着工したで引き渡しまですごく工期が短いです。それはまあ工場で作ったものをこう組み立てていくものなんですけども、うん、あのそういった形で工期が短い、それは理由があるから早いんですね、うん、
はい、
ただ理由がないのに早い会社、これ危険ですよね、
う
ん、
ああそうですね、
対して安くできる理由がないのにやたらと工期が、はい、いやうちは2ヶ月でできます、2ヶ月半でできます、うん、やたらと短い、
うん、
危険ですよね。
なんかあるのかなと思っちゃいますね。
ですから逆に今度は理由がないのに工期が長い、
ああ
これはやっぱり人件費、管理する監督さんの人件費っていうのが、例えば4ヶ月で終わるものだったら4ヶ月の給料でいいんですけども、はい、半年かかるとこの半年分の人件費かかってきます、ね、うん、コストアップになってきます。ですからそういったところもですね、各会社の標準的な工期、うん、でなぜその工期なのか、早ければその理由は何なのか、長ければその理由は何なのか。例えばまあ最近は地元の大工さんでまだされてるところもあるかとは思うんですけども、はい、土壁ってありましたよね、竹を組んでこう土を塗って、はい、うんうんうん、で、そういった形のことで、していくと家の工期って当然長くなる
んですよね。なんか乾くとかそういうこともあるん
ですよね。そうですね、乾くまで待たなきゃいけないだとか、うん、そういった形になってくるので、そういった形の場合は工期がですね長くなる、それは理由がある、あ、まあ、それは OK なんです
、まあ、なんか分かりますよね、そういう理由だって、
はい、そういった理由がないのに工期が長い、
うん、
まあ、大工さんとか、現場のいろんな職人さんですね、パートナーの方々が入る日もあれば3日間入らない日がある、
あ、
うん、でまた入ってまた2日間空くとか、
うん
うん、それは管理がうまくできてないっていう形になってくるので、ですからね、そういったところもですね、しっかり確認してもらった上で、まあ、標準的な工期はどれぐらいなのかっていうことを、うん、早ければなぜ早いのか、長ければなぜ長いのかっていうところをちゃんとしっかりとですね、確認するっていうのも一つの、会社をですね、住宅会社を見極める一つのポイントになるかとは思いますね。はい。
はい、わかりました。さあ、次回なんですけども、はい、次回はどんなことをお話しいただけるんでしょうか。
そうですね。
はい、
例えばですね、うん、家を建てると、するとですね、皆さん、はい、まあ、モデルハウスに行ったりだとか、うん、まあ、住宅の見学会に行ったりだとか、はい、まあ、私たちは今こういったね、ラジオでこう番組を持たせてもらったりだとか、あとはですね、セミナーをさせていただいたりだとかっていう形で、まず各モデルハウスや見学会に行く前に、まずですね、その営業さんとかと対等にですね、うん、話し合えるような形の知識をまず身につけて、知識不足をして、各社回りましょうねっていう形で、うん、セミナーとかそういったものにまず一番最初に来ていただいて勉強していただくっていう形が第一ステップだよっていう活動をしております。うん、
はい、
で、それがですね、例えば一番最初に住宅会社とか、ハウスメーカーさんに行かれますと、まずですね、よく言われるのが、何でも、とりあえず、プランさせてください。それから、敷地調査させてください。
はい、
無料でしますから。
無料。
はい、無料で、敷地調査させてください。プランさせてください。とりあえずプラン書いてみましょうかとかってですね、うん、そういった形で、あ、じゃあ無料だったらっていう形で、こう、プランに進んでしまう方が、はい、多いんですね、
うん、
ですからそれは果たしてどういう意図があってそういう形になってるのか、その辺のですね、暴露話をですねちょっとしてみたいなというふうに思います。
いいんでしょうか。はい、はい、じゃあ次回は暴露話ということで、はい、はい、さあそのセミナーがいよいよでございます、はい、ありますね、今週ということでございますが5月25日にありますが、はい、はい、こちらはは
い、ですね、場所がですね豊岡の IT の7階市民プラザでですね、全国一斉賢い家づくり勉強会と、全国60箇所ですかね、はい、ぐらいでこうさせていただくような形の勉強会になっております。
はい、
で、時間がですね、1時半から、3時半までと、午後ですけどね、そういった形の時間帯でセミナーの方を開催したいと思いますんで、ぜひですね、お気軽に、手ぶらで、
はい、
まあ、 ペンも用意してますから、本当に手ぶらでいいです。買い物帰りとかですね。腐らないものであれば、2時間ぐらい持つようなものであればですね、はい、持っていただいたもので来ていただいたらいいんではないかなというふうに思います。
はい。詳しいことはまたホームページをご覧いただきまして、はい。ぜひ、こちらの方にお越しください。まあ、こういうセミナーってね、まあ、こうやって先ほどもちょっとおっしゃいましたけども、セミナーに行くと、なんかそこでグローイングさんに頼まなきゃいけないのっていうふうなことをお考えの方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
いろんな知識をここで養っていただいて、ね、いろいろ見てくださいって、はい、そうですね、おっしゃってますよね、常に、
はい、常にですね、決してセミナーに来ていただいたからといって、うん、弊社で建ててくださいねっていうわけではないです、
うんうん、
私としてはその正しい情報ですね、これから建てるべき家はこうなんだよっていう、はい、お話をさせていただきますので、うん、それを一つの判断材料ですね、うん、まあ、物差しとして、
はい、
各社もあるですね、目安として持っていただけるような、まあ、そういった知識をですね、まとめてお伝えする予定にしてますので、うん、ぜひですね、聞いていただいても損はない勉強会だと思います。
はい。はい、まあ、本当に今までね、こうやってきまして、いろいろ私も、なんて思うことがたくさんありましたけども、これを聞いていただいているリスナーさん、いろんなところに行って、お話をされたら、なんでそんなに詳しいんですかとは、はい、建築業携わってらっしゃるんですかって言われるぐらい結構知識入ってると思いますよ。
そうですね。私もそれなりにですね、やっぱ勉強するためにですね、まあ、全国各地に行って、いろんな情報収集をしておりますから、そうですね、最新のものをいろいろとお客様にですね、はい、正しくお伝えできるように日々努力を しております。
はい、わ、はい、かりました。じゃあ次回もその日々努力の、はい、賜物をまた聞かせていただきたいと思います。はい、今日どうもありがとうございました。
はい、
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。